皆さんこんばんは。早いですね。もう日曜日に、こちらに来てもう6日目が終わろうとしてるんですけど、まあ、どんな場合でも最後ってちょっと嬉しいような寂しいような、そういう気持ちになるんですけど、でももう2度3度とお会いしてる方が多いので本当に寂しい気もします。でもし皆さんが私の声ちょっと懐かしく感じるなと思ったら、インターネットかポッドキャストでいつもメッセージ聞けますので、まあ、メッセージ聞かなくていいですから声を聞いてくださったらいいかなと思います。特に夜寝にくい時は聞いてください、私のメッセージは睡眠導入剤よりも効果があると聞いております。で何人もの方が寝る前に聞いて最後まで聞かずに寝てしまうという、で同じメッセージを何回も聞いてるというですね、でなんかおかしいやら、でもそれが現実なので、私も自分のメッセージ聞いて寝てしまうことはありますけど、でも神様の御言葉の中には平安があるので、眠れるってすごいなと私思うんですね。まあ、感謝しております。まあ、またお会いすると思いますけど、まあ、でも今回、この修行会を通して本当にこう主が私に教えてくださったことを、私の表現で、かなり表現できたかなというふうに思っています。で皆さんはそれぞれ皆さん の, 状況の中でですね、それを受け取られたら十分だと思いますので、メッセージが理解どれだけ理解できたかどうかとかそういうことはあんまり気にしないでください。私はあんまり理解されるの好きじゃありません大事なことは御言葉に対する信仰が増し加えられることなの で, で信仰が増し加えられると、今回のテーマの中でずっと話してきたことですけど、十字架で完成された御業が天において、その実現、完成されている姿があるわけですけど、それをもう一度今この時代に聖霊様を通して、現実化していく。だから、私にとってもそうですし、課題は天の祝福を、私や私の教会を通してどれくらい地上の中に歴史として表していくかというね、かっこいいですよね、歴史として表すわけですから、そういうふうに考えるとクリスチャン生活って楽しいなというふうに思います。さっきは私もクリスチャン生活50数年経つんですけど、今まで聞いたことのないような献金のお祈りを聞きましてですね、非常に感動を覚えております。まあなんと正直な先生やろうと思いながらですねでも捧げ物というのは、お金にこだわるわけじゃなくてですね、やはり私たちの感謝や恵みを表すということが実は第一ではないんですね。私は長い間そう思ってました。でもそうじゃなくって天の蔵の豊かさを表すことが第一の目的なんです。だからそれは量とか金額じゃないんです、そこに表されている主に対する愛であったり喜びであると思うんですね。で私たちも、37年ほど前に開拓伝道をして、最初の礼拝献金が5000円少しだったと思うんですね。可愛らしい献金なんですけど、でそれを持って駅前の銀行に行って口座を作りました。そして祈りました。神様、これ何百倍何千倍もしてくださいと祈りました。でも今考えてみると祈りは間違ってたなと思います。それは何千倍とかしてくださいというのは私の方の願いでしょ。でも神様はもっと多くご自身の富を私たちを通してこの地上にくださろうとしているんだから、あなたの恵みをもっと受けられるほど器を大きくしてくださいと祈るべきだったかなと今考えています。そういうふうに祈りが変えられたということを本当に感謝しています。今37年経ちまして、小さなこの開拓の働きの一つの結果というかね、それだけですけれども、なんとこう捧げられた献金がもう11億を超えました。総額を見るとえっと思うんですね。でも不思議なことにあんまり残っておりません やあんまりというのはゼロじゃないですよね。それが建物に変わったり、いろんな働きに変えられていて、でも一番もっと変えてほしいなと思うのは、その捧げ物が宣教のために使われたらいいなと思っています。私たちは、母教会を一つの目標にしてるんですけど、まだ宣教会計は1000万いっておりません。で、母教会はもう何千万も宣教のために捧げています。で、私たちもそうなりたいなと本当に思ってるんですね。で、今回のそのメッセージの一つの流れというのは、さっき申し上げたように天の蔵からそれを地上の教会、私たちを通して神様の祝福がこう現実化されていくということなんですけど、ある人は何のためなんですかとおっしゃると思います。ですから、もうこの最後の今回の集会の時に、その目的を一言で言います。タイトルと同じです。主の栄光が輝くためです。主の栄光が明らかになるためですね。私たちが誇るためでもないし、私たちが特別に嬉しい経験をしてそれで終わるためでもないと思います。で、今日開きましたイザヤ書のこの60章っていうのは、私もとても好きなところなんですけれども、もうこの章の中にですね、実は4つの大きな祝福と3つのそのための霊的回復ということが語られているように思います。霊的回復という意味は、神様の大いなる祝福を受け取れるように私たちの器が準備されていくという意味です。で、これ全部お話しすることはできないんですけども、特に今晩は私たちの側の回復というか準備の部分についてお話をしていきたいなと思っています。で、この旧約聖書のイザヤ書、これは非常に親しまれている預言書だと思うんですけど、この旧約のこの歴史を見ていく中で、2つの大きな主題があるんですね。主題というか内容があるんです。それは北王国イスラエルがBC722 年に崩壊したということ、そしてBC586 年に南王国ユダがですね崩壊していきます。で、この時代に神様によって建てられた器たちが預言者なんですね。で、旧約聖書には17の預言書が出てくるんですけど、16人の預言者の名前がそれに沿って書かれているわけです。で、イザヤとかイザヤ書とかですね、これは大預言書と言われてますけど、大預言書と小預言書というふうにあります。あとエレミアとエゼキエルとかあるわけですけど、その大預言書っていうのは要するに量が多いということですよね。で、小預言書っていうのは、短い内容がですね。でイザヤはこの大預言書を書いた、それについていろんな意見もあるでしょうけど、私はほとんどイザヤが書いたんだという方を信じるようにしておりますけど、そのイザヤという預言者の名前の意味は、主の救いという意味ですね。で、この預言書を見ていく中で、イザヤがメシアの預言者、御子の預言者というふうに言われている意味がよくわかります。それはおいでになるメシア、キリストのことを彼は非常に具体的に預言しているわけです。ですから、クリスマスになるとこの預言書が7章とか10章とか11章とかですね、そういうところずっと開かれていくわけですね。また受難のしもべとしてのメシア、これはイザヤ書53章に有名な預言書として私はよく知っているんですね。ただ当時のイエス様の弟子たちの時代もそうなんですけど、おいでになるメシアがそういう受難を受けるとは全く考えてなかったんですね。それはそうですよね。素晴らしい方がやってきて自分たちの国を再興してくださる王の王だという方がどうしてそんな惨めな死に方をさせられるかって、そんなこと誰も考えない、あるいは考えたくないわけです。ですから、そのイザヤ書の53章というのは直接イエス様の弟子たちさえも受け取ることができなかったんですね。だからピリポカイザリアでイエス様がご自分を誰だと思うかと弟子に言った時に、ペテロがあなたこそ生ける神の御子キリストですって言ってですね、褒められますね。でもイエス様、あなたが言ったんじゃないよって、ね、神様がそれをあなたに啓示を与えられたんだって言うんですけど、 で、それでイエス様はその後そのことが現実化されていくための自分のこれから通るべき苦難の道筋、十字架のことを明かしたときに、ペテロが真っ先に反対したでしょ。で、それはですね、なぜかっていうと、ペテロだけじゃなくって、弟子たちユダヤ人のこの考え方の中にメシアがそんな受難を受けるということを考えてなかったからなんですね。ただ単なる不信仰とかそういう意味じゃないんですよ。まあ、ペテロという人はすごい人です。弟子たちの中でもやったことのないことをやった人、ね、水の上を歩きました、沈みましたけど、でもですね、歩いたことは事実ですよね。私のノルウェーの友人の伝道者がある時私に言いました。なんでみんなね、ペテロの絵を描くときに沈んでイエス様にこう手を引っ張って助けられてる絵を描くんでしょうかねと言いました。ペテロが水の上を歩いてる絵を私はあまり見たことがないと彼は言いました。本当だなと思ったんですね。やっぱり人間は罪の性質の結果、物事をネガティブに見る傾向が強いんですね。だから人の話を聞いても成功談というのはなんとなく覚えてますけど、失敗談もよく覚えてますよね。小さなことでも、ね、本当によく覚えてますよね。不思議なぐらいにですね。でもペテロはそういう経験をしていますし、またペテロだけでしょ、さっきのピリポカイザリアで、サタンよ退けって言われたのはね、それはそんなこと言われたら嫌ですけど、でもそこをよく見るとですね、イエス様はペテロを見てはおっしゃってないみたいですよ。ペテロの方をこう指こうして顔を横に向けて言っておられるようです。つまりペテロにサタンと言ったわけじゃないんですよね。その背後にあるそういうふうに言わしめている力というか、むしろ考え方、物事の受け取り方ですよね。それに対してイエス様は厳しくおっしゃったようなんです。まあ、ですからイエス様の思いの中には、そのご自身が通られるこの十字架の受難というのはその時のことだけじゃなくって、ずっとその過去のイスラエルの歴史ですね、それが全部心の中に入っておられたはずなんですね。そしてその行き着く先は創世記の3章の15節だと思います。まあ、これは旧約最初のメシア予言というふうに言われていますね。私はですね、マリアさんがね、イエス様がこう十字架につけられた時に他の女性たちやヨハネさんたちと一緒に立っていたって書いてるでしょう。私は不思議でたまらなかったんですね。自分のこのお腹を痛めた神の御子だけど自分の息子ですよね。その息子がもうむごたらしい刑にかかって今息を引き取ろうとするときに、お母さんはそれをこう見ながら立つことできるんだろうかと思いました。普通はできないと思うんですよ。もう泣き崩れるか、もうそっとしてしまうかですね。まあ、もちろん周りに姉妹たちが支えていたのかもしれませんけれども、でも私思うのはですね、マリアさんはその、自分の息子としてメシアだけど、自分の息子として、なんというか神の御心が、具体化していくその姿を見ていたような気がするんです。要するにマリアさんはイエス様がお生まれになった時もそうだし、それから神殿でね、イエス様はどっか行ってしまったみたいなね、大騒ぎした時もそうですけど、いつもそのことを心の中にへめぐっていたとこう書いてます。考えていた、何を考えていたかっていうと、それは神様の御心と計画がどういうふうにこの息子の中に現実化していくのかということを見ていたんだと思うんですね。だから息子として、そして同時に神の御子として自分に預けられたその大切な一人の子、息子ですね、その生涯の中に神様の御心がずっとこう現実化していく、それが成就していく、そのステップを見ていたんだと思います。これは本当に勇気がいることだと思います。ですから、私は時々もう声をかけられないぐらいに悲しむと同時に尊敬することがあるんですね。ひどい経験をなさった方がその中でイエス様を見上げて信仰に立っている姿を見たときに、もう言葉がないですね。私にはできないと本当にそう思います。でもその人たちは ただ悲しい、まあもちろん悲しんで泣き崩れたでしょうし、これからどうしようかと思ったと思うんですけど、でもその中にその神様の自分たちの考えや理解や幸福感というものを超えた導きの見てを見る力が与えられたんだと思いますね。その時に神様に栄光を返したんだと思います。まあ、それが慈しみ深きをの、ね、その詩を作った人もそうですね。結婚直前にフィアンセを、まあ、2度失ったわけですからね。一度、そして25年ほど経ってまたそのフィアンセを失った。あるいは篠の屋敷という、聖歌では篠の屋敷ってなってますかね。スパフォードという人はね、自分の娘を海難事故で4人同時に失ったわけですから、その現場の中で主よなぜなんですかっていう思いは人には必ず出てくると思いますよね。でもその時に何というか自分の悲しみから生まれる言葉を受け取ったんじゃなくって、主が彼にくださった慰めだけじゃなくて希望だと思います。まあ、日本で有名なのは内村鑑三がね、娘さんルツさんですか、まあ、病気で失いますね。その時土葬ですから、ルツさんをこう葬って上から土かけます。私もやったことあるんです。実はこの中学校の頃おばあちゃんの葬儀はそうだったんです。まだ土葬だったんです。田舎だ土かけるんですね。その時に有名な話は、内村鑑三がその一握りの土を握って手を挙げてですね、ルツさん万歳って言ったのは有名なんですよね。もし永遠の希望、天国の希望を知らなかったら何言ってんだろうかと思うかもしれません。白状のお父さんって言うかもしれないですよね。でも私たちは知っているんですね。この私たちの目の前における一時的な暗闇に見える部分、それはやがて光によって勝利されていく。その背後に永遠の神の勝利があるということです。イザヤの時代がまさにそうだったんですね。まあ、非常に暗闇のこの時代でした。ですからこのさっき読んだ60章の2節にもそう書いてますね。見よ、闇が地を覆っていると書いてます。闇が今地を覆っているんだと。暗黒が諸国の民をと書いてます。暗闇がなくなったので栄光が輝くんじゃないんですよ。地を暗闇が覆っている、その暗闇の上に主の栄光が輝くんです。これはすごいことですね。普通のこう人間的な発想では、まあ、考えられないわけです。でこのイザヤという預言者はアモツの子というふうに言われています。このアモツという人物がはっきりわからないんですけど、ユダの王様のアマツヤという王様の兄弟であったんではないかなという説がありますね。もしそうだとすれば、このイザヤが仕えた愛する王様ウジジャと王様はですね、彼のいとこになるんですね。もしそうでなかったとしても、このごめんなさい、イザヤがですね、非常にこう育ちの良いというかね、家柄の良い育ちであったということは分かります。この王宮に出入りすることができました。そしてなんとイザヤが受けた神様からの証明は神殿でしょ。神殿でそういう証明体験をするという預言者は他にいないんじゃないですかね。ですから彼はそういう環境状況の中で生まれ育ったわけですけど、神様からこの貴族の出であったにもかかわらず、まあ、20歳前後で預言者としての証明を受けまして、50年以上ですね、預言者の職務を、まあ、彼は全うしていくわけです。そしてユダの王様ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤ、この4代の王様に仕えます。そしてその次のマナセという王様の時代に殉教したと言われています。まあ、私たちもわからないことがあるんですけど、この南王国ユダの王様をこうずっと見ていてもわからないんですね。なんでこんな良い王様から次の悪い息子王様が出るんだろう、あるいは悪い王様からその次に良い王様が出る、わからないですよね。まあ、神様はその歴史全体をこう導きながらそのことをあえて許容しておられるんだと思いますね。言い伝えによれば、このイザヤはこのマナセの時代にノコギリで引かれて殉教したと というふうに言われています。ヘブル書の11章の37節の名前は出てきませんけど、ノコギリに引かれという、それはイザヤのことを指しているんじゃないかなというふうに言うわけですね。でもさっき申し上げたように、この60章は大きな希望の章だと思います。この60章の中に実は輝くっていう言葉が7回出てきます。そしてもっとすごいのは、あなたという言葉が47回出てきます。神様はご自分の器を探しています。神様がご自分の力を表すこと自体は神様にとって何の難しいこともないと思います。でもご自分の力や栄光を表すために用いる器を探すのが大変なんだと思います。で、その器が見つかっても多くの場合はまだ未熟なので、その器が訓練されていく、備えられていく年数が必要なんですよね。その間ずっと主は見ておいておかれる、おられるわけです。まあ、今週もお話ししましたけど、ちらっと言いましたけど、ダビデもそうですね。神様の特別な召しを受けるというのは大変なことだと思います。まあ、今は新約で恵みの時代なので旧約とは違いますけど、召されるということはこういうことです。あなたの人生の一番良いものを全部神様に捧げるんですよということです。実際ヨセフもそうだし、ダビデもそういう経験しています。ダビデは王の油注ぎを受けなかったら、サウル王に命を狙われてもう長い間追っかけ回されることはなかったでしょう。しかもその年代というのは、自分たちの仲間がまあ、ガールフレンドを作って、また家庭を築いて幸いになっていく、そういう時代ですよ。その時を全部彼は失ったんですよ。もちろん王になってあらゆるものを手に入れることができたとしても、でも私たちにとっての一番の幸いというのは、私は思うんですけど、その年齢その時に、その年齢その時しか味わえない喜びを経験することではないかなと思うんですね。だからそれが小さくても大きくても、小さい時は小さいなりに、あるいはティーンエイジャーの時はティーンエイジャーのなりにですね、あるいは年を取ったらその年齢にふさわしく私たちが幸福を得るということが一番幸いだと思います。ね、今もう私もまだそんなに年いってるわけじゃないですけど、でも昔と比べたらだいぶ年いきました、ね、時々行かないとですね、レストランに行って、まあ、ステーキを食べることもあるんですよね。でも私たちがそれを何か注文するときには、まあ、まず量は気にしません。昔だったら若い時は多い方がいいってね、大きい方がいいって、今は小さくて美味しいものを選ぶようになりますよね。これは年齢のせいなんですよね。まあ、あるいは出かけるにしても、テンポがやっぱりゆったりになりますね。早く行動することできませんし、たくさんのスケジュールを詰め込むことはできないですね。まあ、いわゆるそれは一見失っているように見えるんですけど、本当は失っているんではなくって、今まで早送りしていたものをもう一度ゆっくりスローで見ていることなんですね。私たちは早起きりしているときは、たくさん大事なものを見逃しているんではないかなと思います。でももう一度それをゆっくり一コマ一コマ見ていたときに、あ、こんなに美しいものがあったのか。私の妻は花が大好きなんです。どこ行っても花があるとすぐ目が行くんですね。私花全然関心ありません。花よりも前見てますね。でも今は以前よりは少し関心が出てきたですよねちょっと立ち止まるようになりました、ね、でそれは神様の恵みによって、物事はちょっとテンポが遅くなったので、見えていなかったものが見えるようになったんですね。そうすると発見できなかったものを見出せるようになったんです。私はまあ皆さんもご存知と思いますが、2011年の1月に右目のまぶたは重症筋無力症という宣告を受けました。それ以来ずっと薬飲んでるんです、ね、でその数値はまあ上がったり下がったり、まあ良くなってはいるんですけど完全には治りません。でその弱さを持っています。 で、このぐらいの薄暗い時はいいんですけど、明るくなるとですね、もう本当にこうまぶたがこう下がってきて目開けられないです。大きなホールの中で何か挨拶したり立つと全く見えません。もうライトがもうバーッとくるからですね。だから普通の時以前よりも目を閉じてる時間がどうしても長くなるんです。で、あの人と話す時にもこう、まあ、こう人々がたくさんいる時話すのは話しやすいんですけど、一対一になる時は直視しないといけないから目が疲れやすいんですね。だから時々失礼かなと思うんだけど、ちょっと目を閉じたりちょっと横向いたりしてこう紛らわさないといけないんですよね。でもおかげで目を閉じる時間が長くなったので、思う時間が長くなりました。御言葉を思う時間が長くなったんです。主を考える時間が長くなったんです。何かが起こってもなんでどうしてとかこんなよりも、その中に主の御心とか導きをどういうふうに受け取ったらいいのかなって考えるようになったんです。そうすると自然にこう霊的な洞察力っていうのは増し加わっていくんですよね。ただ厄介なことに眠るのも長くなったんです。眠る回数が多くなったんですね。目を閉じてるとどうしても眠ってしまうんですね。私はどこででも寝ます。座ったままで寝てます。寝てるのか祈ってるのかわからないという本当にそうなんですね。幸い今回は寝ましたね。やっぱりある瞬間ですけどね、寝てます。ただ話してる時はまだ寝たことないんですけども話す前に寝たことあります。司会者の方が先生えって目を覚まして、ここ一体どこだろう、どうしたんだろうって一瞬思ったことあるんですけど、まあ、1回だけです。まあ、自分たちの教会だから別にいいんですけどねでも私はそのことをもう最近気にしなくなりました。これは神様がくださった恵みなんだろうなというふうに思うんですね。もし皆さんの中で今私は闇が覆ってきている、まあここにいる時はいいけど、マウントハーモンから家に帰って、あるいは教会に帰った時に闇がずっと来るんじゃないかみたいなね大丈夫ですよ。闇を追っ払う必要ないですよ。その上に主の栄光が輝くんです。光が来ると闇は逃げ去るんです。私たち闇に構う必要ないんです。光を歓迎すればいいんです。そうすれば闇は逃げ去るんですよね。で、この6章に戻りますけれども、さっき申し上げた、今日はお話できないんですけどポイントだけ申し上げますけど、4つの祝福って何かっていうとですね、一つはこの5節なんですね。海の富があなたのところに移され、国々の財宝もあなたのもとに来るからだと書いてます。神様があなたを祝福なさるときに、その一つは経済だと思います。もちろんこれは経済ってお金だけではないと思います。いろんなこの事業であったり、いろんな学びの成果であったり、そういうこともありますね。申命記8章の中に、私好きなんですけど、あなた方の中に富を築き上げる力を与えられるのは神であると書いてます。富を築き上げる力をくれるんです。お金が天から降ってくるわけじゃありません。あるいは何か成功したものがボンと現れるわけじゃなくって、それを生み出していく知恵とか力とか能力を神はくださいます。これは経済の祝福ですね。そのことを私はクリスチャンは大胆に信じるべきだと思います。まあ、ある時ですね、ある、まあ、よく行く集会、私たちのまあ一つの礼拝なんですけど、そこに熱心に来られる婦人の方がいまして、クリスチャンですけど、その方がある時高校生の男の子を連れてきた息子さんをですね、で高校生の男の子ってそんな昼間から集会に行くの嫌ですよね。そこは金曜日の午後に集会してるんですけど、でもう何となくこういう感じで来てですね、お母さんが「先生祈ってもらいなさい」みたいな感じですね。で皆さん経験ありますよねきっと。で、まあ、私は、まあ、ニコニコしながら、まあ、大丈夫お祈りするからって言ってこの祈り出したんですけど、で神様感謝しますって、この素晴らしい兄弟ありがとうございますって祈ったんですね。その時に私は通常言わないことを言ったんですね。神様あなたに特別な能力を与えてます。それは学びの能力で、その分野はそこから誘拐を、ちょっと迷ったんですけど思い切って言ったんです。物理学ですって言ったんです。そんなことは初めてですよ言ったのね。でまあそれはそれで終わったんです。でそれから彼はですね、毎回じゃないんです、毎月行くんですけど、まあ、本当に 頻繁にお母さんと一緒に来るようになりまして、で祈る時出てくるんですよ。で、まあ、お祈り、祝福をお祈りするんですね。まあ、半年ほどした時にお母さんが私のところに言いました。先生、実は半年ほど前に先生が祈った祈り覚えておられますかって。私覚えてないで、たくさんの人祈ってるのにね。でもその息子に物理学と言ったでしょって。ああそれは覚えてるって。そんなことは私は普通言わないし、なんかそう感じてもめったなことないと言わないですよね。でお母さんこう言うんです。その時私はね、もう体中こうなんて言ったらいいの、身の毛がよだつみたいな、ちょっと表現は悪いですけど、もううーってなったっていうんですね。どうしてかっていうと、その方のご主人様は大学の先生なんですけど、物理学の教授なんですよ。でその息子さんも、まあやっぱお父さん見ながらですね、物理学こうやろうかなってこう思ってたんだけど、まあ難しいしどうしようかってね。でその祈った後で彼は猛烈に勉強し始めたんだそうです。そしてそのことを私に明かしてくださった理由は、その少し前にこの子が初めて、まあ、父親の、まあ、学会の発表の時に一緒に行って、そしてもうそこですごいこう何というか影響力を受けたんですと。だから今お話してもいいと思いますからって話してくれました。まあ、もちろんその後も彼も勉強に疲れたりしたことはあったんですけど、でもいつも御言葉とそしてその祈りの中で励まされてですね、まあ、今、まあ、将来どうなるかわからないですけど、その方向に向かって進んでいるんですね。でも私は思います。神様は一人一人に経済の祝福を必ず与えられる。お金ということだけで考えないでください。でそれに関わる全ての能力と知恵を与えられます。で、あ、そうか、ポイントだけ言おうと思ったけど結構詳しく話します。で2つ目はこの6節なんですけど、6節ね、ミディアンとエファの若いラクダがあなたのところを覆い尽くすと書いてます。これは主のために働く器たちが与えられてくるということです。主のために一緒に労する人々が与えられてくる。で3つ目は6節です。主の誉れを述べ伝える、この後ろのところですね。宣教の祝福です。御言葉を述べ伝えていく。で4つ目はこの7節ですけど、7節の最後に、7節、そうですね、最後ですね。私は私の輝かしい家をさらに輝かす。私の輝かしい家、これは新約では教会でしょう、ね、神様は教会を通して栄光を表される。まあ、こういうその祝福を私たちは与えられています。ですから今晩から皆様に、まあ、やっておられる方もいると思いますが、お勧めしたいことは、いろんな祈りの中で皆さんが、所属しておられる、あるいはこの王位のなとなってくださっている地方教会の祝福を祈っていただきたいんです。ただ宣教だけじゃなくって、神様は私たちの地方教会に委ねられているものは何でしょうか、それを祝福してください。そうすればそこにおられる兄弟姉妹の賜物がもっと発揮されるようになります。で私たちも最近そのことを強く祈っています。私の教会の霊性が引き上げられるように、ね、教会の信仰が引き上げられるように、教会にさらに臨在と油注ぎが与えられるように、そうすれば兄弟姉妹にそれが行くわけですから、ね、上からのものを受けないと与えられているものは発揮されないです、ね、バプテスマのヨハネの有名な言葉がありますけど、使徒は天から与えられなければ何者も受けることはできませんという言葉ですね。なんかどこで聞いたことあるなと思います。福沢諭吉の言葉に似てるかなとクリスチャンになる年だと思いましたけど、でも天から与えられた時にバプテスマのヨハネはそれは天の父なる神だということを知ってるわけですよね。私もそうです。上から与えられるんですね。そしてその神様のこの4つの大きな祝福を受けるためには、受け皿である私たちこの器が備えられないといけないんです。これが一番大きな問題です。神様はアブラムがアブラハムになるまで何年かけたんでしょう。25年ですよ、ね、75歳でカナの地にやってきて100歳でイサクを手に、腕に抱いたわけですね。25年かけました。 もうそれぞれの器たちを見るとみんなそういうふうに時間がかかっているんです。そういうその器が備えられている時間の方が、備えられた後で用いられる時間よりもはるかに長いと、長いということを知っておいた方がいいと思います。だから私は教会にも若者もいますし、若い献身者や新学生伝道者を見るときに思うのは、慌ててなんていうか舞台に立つようなものを求めちゃいけないよと言います。最近はね、私が救われた頃はそのギターで前で演奏するとかそういうことなかったですからね。まずギター使ってなかったですから。で、私の教会母教会では私と何人かが初めてギターを使いましたよ。ギター全然弾けなかったんだけど、でも家庭習慣に行ったら楽器ないんで、どうもギターって便利そうやということで、もうガッチャンガッチャンで全然和音が合ってないので歌ってもらった思い出を今でもあるんですね。でも今前に立ってワーシップリードしたりね、コアヤに入ったり、そのこと素晴らしいんですけど、全部やるわけじゃないですからね。50人の礼拝者でさ賛美しました、50人が前に出ていったら会社いなくなるわけですから、やっぱりその割合に応じて高人数がだいたい前に出るわけですよね。で、時々私思うのはね、進学校に来る人たちが何かそういう技術を早く身につけた方がいいんじゃないかなって勘違いされる人がいるんですね。でもそういうのは別にプロになるわけじゃないんだから、後でいいわけです。大事なことは主を知ること、主ご自身を深く知っていくこと。そうすれば外側のものはおのずと神様が導かれたように身についていくものだと私は思います、ね、そういう意味でですね、私の器が備えられる、神様、私があなたから受けようとしているものを受けることができるように私の器を整えてください。そのように私の器を変えてください。時間がかかっても構いません。それが大事じゃないでしょうか。また皆さんも教会に若い伝道者や働き人おられるかも分かりませんけど、その人たちの出来の良し悪し、物事をどうスムーズにできるか、そんなことを見ないで、その人たちが成長することを願ってあげていただきたいと思います。失敗する方がいいと思いますよね。失敗というのは覚えてるものなんですよ。で、その失敗を振り返る勇気を持つように助けてあげてほしいと思います。私の尊敬する一人の台湾の先生はこうおっしゃいました。私の牧会の秘訣は過去の失敗を思い起こすことですと言いました。それはですね、ああいう失敗したからもうしないようにしようという意味じゃないんです。覚えている失敗や、何か思い出したくないなと思うような出来事ほどそこに、大事なものがあるわけですよ、ね、高価なものを失ってるわけです。要するにね、大したものを失ってなかったらそんな失敗すぐ忘れますよ、ね、もし私が道を歩いていて1円玉落としても、多分アクリルぐらい忘れてると思います。でも1万円札落としたらしばらく覚えてると思います。そこを通るために10年ぐらい経ってもあそこで1万円札落とした誰か拾ってるかなとかですね、考えると思うんですよね。だから失敗でも何年何十年前の何か思い出したら痛いなって、それはあなたの宝がそこに残ってるんですよ。だからそれを何というか、それに対する痛みとか、傷のようなものは癒された方がいいんですけど、その経験はしっかり覚えてる方がいいと思います。私の友人がザンビアにいましてね、彼は英国人ですけど、お母さんが宣教師でザンビアに行って、ザンビアで生まれ育ったんですね。ジョナサンって柔道の選手で、日本でなんかオリンピックの時か、何だったっけあれ、世界柔道大会、忘れましたけど、ザンビア代表で来ました。で、その時、来たんじゃなく、私たちに宣教師のところ来ていたんです。で、ザンビア代表になったんです。で、僕言ったんですよ、あなた練習もしてないのに、なんでなったの、いや、なり手がないんだとか言ってです。で、実際に行ったんですよ、東京まで。試合に。で、すぐ負けたって言ってました。でもその時に、誰やったっけ、女性の、強い人いません、日本人の。誰、柔らちゃん、柔らちゃん。彼が帰って、柔らちゃん、そうですよね。ニコニコしてるんですよ。負けたのにどうしてニコニコしてるんだ、柔らちゃんと写真撮ってきたって言ってた。 可愛いですよね。 でもね彼はザンビアで柔道を教えてるんですけど、その柔道を教えながら伝道してるんです、素晴らしいなと思いますね。で何を言おうとしたかそんなこと言おうと思ったじゃないです。彼が私にこういう話をしてくれたんです。友人がね、ある時ザンビアって舗装なんかされてませんから、遠く行った時田舎道、雨の上がりでですね、もうぬかるみに入っちゃって、でもうどうしようもない。ぬかるみに入った時もう押してもダメ、そこには板切れとかね、時には私もやったことありますけど、上着を抜いて背広を引くとかですね、なんかしないとできないんですよ。でその友人もそんなことしたんでしょうね。そしてもうくそーと思ってね、ところがそのぬかるみよく見るとなんか光ってるから、見たらダイヤモンドを見つけたんですって。それから彼は雨の日に走るのが好きになったそうですそらそうですよね、今度もまたっていうですねそんな風にいかないんですけど、でもそれはいい話だと思うんです。自分は嫌な経験したんだけど、そこで宝を見つけたんです。あなたはあなたの過去の辛い経験とか あまり思い出したくないんだけどっていう、そういう経験の中で宝を見つけましたか？パウロはそれをした人ですよ、ね、第1回伝道旅行でルステラで石に打たれて死の経験をしました。もう熱狂的に歓迎してくれた同じ人たちが石を打つわけですからね、これはもう大変なことですよ。でも第二次伝道旅行で彼はどう言いましたか？もう知らずにですね、もうルステラはいかん、ルステラだけはいかんで、ね、そんなことしなかったでしょ。すぐに行きました。そういう宝があったんです。テモテがいたんです。そのテモテは最高の霊の息子になりました。もし彼が自分の受けた嫌な経験を見てそこを避けていたら、その宝は永遠に彼の目には現れなかったでしょう。他の人が見つけたでしょう、きっとね。だから私たちは良くても悪くても、その自分の人生にインパクトを与える度合いが強いほどですね、そこに何か宝が隠れてるんですね。自分のだから許さないと、偏見を持つ考え方を取らないと宝が見えないんですよね。まあ神様は私たちにそういうふうに導かれてると私は思うんですね。でこの回復ということの中で、まあ3つの回復って私言ったんですけど、まず一つは何かというと、60章の10節に書かれていることなんですが、10節、もう一度見ていただいたい、前半だけでいいです。異国の民もあなたの城壁を築き直しと書いてます。その霊的な回復、あるいは器を準備する第一は信仰生活の回復です。城壁を建て直す。でこの城壁っていうのはそこの中にある、お城とか、エルサレムの場合は神殿がありましたから、その神殿を守るのは城壁ですよね。バビロン捕囚後にまず彼らは神殿を建てましたけど、長い間城壁がなかったですから荒れ捨てられてたんですよ、町がね。でネヘミヤが帰ってきてその城壁を建て直すんですけど、でも城壁ってのは私の霊的生活なんですね。イエス様を信じて救われて、あなたが聖霊の宮になるのは一方的に神がなされる技なんです。でもあなたが神殿になった時に、その霊的なエルサレムですよね、そうなった時にそのエルサレムの町を主の恵みによって繁栄させるためには、しっかりとした城壁を作り上げる必要があります。これは霊的生活を守るという意味です。その城壁の私は第一の鍵というのは礼拝だと思います。礼拝を大切に考えるということですね。その中で城壁の中のいろんなものが育っていきます。どういうものかっていうと、私たちは初めの愛に触れられる経験をしていきます。愛とか平安というのは、愛とか喜びというのは安心感の中でしか経験できないものなんですよ。だからその霊的生活がこう守られて安定してくると安らぎがあるんですね。城壁のない間は商売をしている人はいつ敵が盗人が来るかわからない、不安を持ってます。でも城壁があるとその中で安心して商売ができます。安心してくつろうことができますね。 霊的生活もそうなんです。あなたの霊的生活の中にもし喜びとか平安というものが絶えず何かなくなっていくような経験をしているとすれば、考えてほしいんです。あなたの霊的生活をしっかり守る城壁はあるでしょうかということです。いや私礼拝に行ってますよというかも分かりません。行くだけももちろん必要なんですけど、でもその中であなたは主と出会ってるでしょうか。主の御言葉によって命を得ているでしょうか。そうすることによってこの町は繁栄していくわけですね。先日キリストの愛の中にとどまりなさいという話をメッセージしましたけど、それは城壁がこう立て直されていくときにそういうことが起こるんですね。キリストの愛の中にとどまったときに心の癒しとそれから回復解放というのが始まるんですけど、なぜかっていうとですね、イエス様の愛、父なる神様の愛の中には平安と慰めがあるんですね。で平安と慰めが来ると辛かったことも主が必ず益に変えてくださるということを信じる信仰が与えられるようになるんです。でそれが積み重なった時に詩編の記者のようにですね、私の生涯を良いもので満たされると言えるようになるんですよね。ピリピ人の手紙の1章の6節にイエス様があなたの生涯の中に良いことをね完成なさるってこう書いてますけど、自分の人生が良い人生であるということを信じる信仰は平安と慰めによってきます。それが与えられるとそう信じられるようになります、ね、これはキリストの愛の中にとどまっている時にそれが分かるんです。同時に不安とか恐れが逃げ去っていきます。もう一つは人生の確信がやってきます。確信って何かっていうと、神様の恵みによって環境とか状況を見る目と力を養うことです。その環境や状況をそのまま受け取ったら、私は辛かったり何かこう悪い状況だと判断してしまいますけど、でもそれを、あえてですね、許されている方が背後にいて、その方が実はそれを持ちようとしているということね。訓練、スポーツの選手なんかでもねすごい訓練されると思うんですけど、それは決して楽なものじゃないですよね。できたらもう寝るだけでそうなれたら一番いいと誰でも思いますよねでもそうならないですよね。でも彼らはやりますね。なぜかっていうと、その目標がはっきり分かっていて、目標だけじゃなくってコーチを通してそうなることができるんだからって言われるからなんですよ。でそうなるんですよね。だから私もいろいろこう失敗してきて分かったことはですね、一つのことを主に導かれてそれをやっていく中で必ず一度は困難が来るということを知ってます。初めから終わりまで何の障害もなく終わることなんてあんまりないし、それで終わるような内容は大したことがないです。それ分かってます。だから何かのプロジェクトを一緒にやる、あるいは教会でやるときに、どこかにちょっと問題出るだろうなとか行き詰まりが来るだろうなということは大体考えてます。そしてやってきます。するとうわ来たと思うんですけど、内心ホッとしますね。これでもうすぐ終わりだと思いますなぜかっていうと、それは神様が勝利をくださろうとしている証なんですね。ネヘミヤがバビロンから帰ってきてエルサレムの城壁のアレスされているのを見たときに彼はもう失望したと思います。アレスされているだけでなくて反対者たちがいたんですよ。妨害者たちが、ね、どうしようもできないですよ。でも主に導かれて彼は夜ロバに乗って様子を見に行きますね。でもその夜彼は神様からの希望を与えられます。ですから人々にこう言うんですね。神様が良いお方で、そして私たちに良い働きをくださったんだ、だからみんなやろうって言うんです。そこにはですね、初め見た時の状況と主の恵みによって見た時の状況の違いが明確に出てきます。どうぞ皆さんネヘミヤ記の2章をですね、ぜひ読んでいただきたいんです。そこにはすごいなと思います。同じ人が同じものを見ているのに、その口から出てくる言葉は全く正反対なんです。ネヘミヤはこう言ったんです。あなた方は困難を見ている、でも私たちは主の恵みによってそれが完成できるんだということを見ているんだと言ったんです。それは 信仰によって見る目を与えられたからです。ね、あの幸いはお証の中でもありましたけど、私たちは信仰の創始者だけじゃなくって完成者としてイエス様を見ていいんですね。導かれたことはすでになされたと見ていいんですよね。完成されたと信じていいわけですよ。そしてあの私たちの心の中に変わらない希望というのを与えてくれます。私も時々失望した時に必ず浮かんでくる御言葉があるんです。ペテロ書の御言葉です。あなた方の信仰と希望は神にかかっているのですっていうことです。その時に私に試されることはどのような神としてあなたは神を信頼しているのかということです。私が聖霊によって心の目が開かれてより素晴らしい信頼できるお方としての神様のイメージを大きく持っているとすぐに失望が希望に変わります。でもそう言われてもやっぱりなと思うとすればその問題や失望が大きいではなくって私が神様を知っている領域が狭いということです。神様は偉大なのに私はそのわずかしか理解していない。まあ、一箇所御言葉を開きたいんですが、エペソ人の手紙の1章の17節です。エペソです。エペソ1の17なんですね。まあ、とても好きなところでこの17から19節はもうしょっちゅう私も読むんですけど、まあ、17節を見ていただきたいんです。どうか私たちの主イエス・キリストの神栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。これが私たちが真っ先に祈るべきことです。問題が大きければ大きいほどもう直面している何か課題が大きいほどそれを解決してくださいとかそんな祈りは後回しでいいです。あなたがどれほど偉大な方かどうぞ私の霊の目を開いてください。恵みが大きいほど問題は小さくなります。偉大な神が分かれば分かるほど困難が小さいものに見えます。困難は 見れば見るほど大きくなります。皆さんご存知ですか、10円玉2枚あればあなたの目を塞ぐことができるんですよ。ね、目の上に置いたら見えなくなっちゃうんです。10円玉と1円玉だったらまあちょっと大きな目の人もいるからねだけど10円玉だったら ね何百万円も前に置かれなくてもたった20円であなたの目を隠すことができるんです。問題は敵がいつも覆いを持ってくる。第2コリント4章にも出てきます。栄光の輝きを見えなくしている。敵は欺くんです。曲げて教えるんです。そしてあの誇張するんです。これが敵の働きです。でも聖霊様の前にそれを持っていくと事実が見えるので、事実はそんなに大きなことじゃないんです。悩まなくてもいいんですよ。主は偉大な方だから。パウロはそのように心の目が開かれるようにと言って、ごめんなさい、霊の目が開かれるように。霊の目が開かれると心の目が開かれるんです。心の目というのは私たちの理解力の大きさです。霊の目は私の理解力ではなくて聖霊によって啓示が与えられて瞬間的にもうインスピレーションみたいなもんですね。バーッと分かるんだ、ああ神は偉大だって。そこに目を留めると自分の心の目が理解力が大きくなるんです。そうするとその後にありますが、信じる者に働く神の偉大な力がどれほどであるかを知ることができますようにというパウロの祈りに行き着くわけです。神様は知ってほしいんですね。私はあなたの小ささやあなたの問題は私の力を表すのには何の障害もならない。ただあなたの心の目が塞がれていることが一番大きな障害なんだと、ね、そういうことだと思うんですよね。で、イザヤ書に戻りたいと思いますけど、まあ、そういうふうに私たちのまず信仰生活の回復、城壁を立て直すということの重要性ですね。まあ、そして、2つ目はですね、賛美の力の回復です。60章の11節を見ていただきたいんですけど、11節、あなたの門はいつも開かれと 書いています。まあ、旧約において門というのは重要な位置を持っています。敵から守るし、それから商売をするのもそこに出入りしますし、裁判もそこで行われましたし、その門のところってすごく重要なんですね。で、この門は私たちの生活にとっては何なんでしょう。私は賛美だと思いますね。で、60章の18節を見ていただきたいんです。18節の最後に書いてます。あなたの門を賛美と呼ぶ、ね、私の体の中でですね、非常に重要な役割を果たしていて、絶えず開いたり閉じたりする一つが門でしょうね。口でしょうね。もう目とかはもちろんあります。耳は閉じられないんですよね。危ないからね、耳閉じれたら閉じたら。でもその口はですね、まあ、閉じたり話したりできるんですけど、でもその口が神への賛美として用いられたら素晴らしいですよね。まあ、詩編の34編にダビデが言ってますよね。私の口にはいつも主への賛美がある。私の口にはですよ、心じゃないですよ。心は感情と結びつきやすいんです。口は意思と結びつくんです。感情ではそういう気分にならなくても、意思で賛美するんです。嘘つく必要ありませんよ。イエス様、今日はとても嫌な気分ですけど賛美します、ハレルヤとかね、正直に言ったらいいんです。今カッカカッカ来てますけど賛美します、ハレルヤって。でもね、真面目なクリスチャンって言ったら失礼ですよね。多くのクリスチャンはそういうこの組み合わせは良くないと思ってるんですよ。要するに心が平和で信仰がないときに賛美したら嘘だって、ね、嘘ついてるってね。嘘じゃないです、本当です。あなたが私の今の霊的状態が最高だと思ってるときでも、神の目から見ればもう真っ黒系の系ですよ。そんなのそんなもんね、罪だらけですよ。なんか変なこと言いました私。もうそのこと忘れないでください。何かあったら思い出してください。真っ黒系の系って。あ、そうやってね。まあ少々私が正しいと思っても褒められても、所詮は罪人ですよ。だからって嘆く必要ないですよ。だってイエス様がその罪から清めてくださったんですから、許してくださったんだから、何も嘆く必要はないんですよ。でもその事実を忘れてはいけないですよね。一番具体的なことはですね、清い神がどうして罪人の私の中におられることができるんですか、あなたの中に。そんなこと不可能ですよ、考えたら。だからその古代1世紀から3世紀まで最初のクリスチャンたちが悩んだのは、キリストの受肉ということをどう説明したらいいのかということだったんですよ、ね。当時は二元論で肉体は悪だと思ってたから、悪の肉体に清い神が住ま、あ、ごめんなさい、清い神がですね、悪の肉体を取られるはずがないと。だからそれを理解させるための、まあ、いろんな教えが出ました。まあ、三位一体論の異端的な教えがたくさん出てきました。まあ、これ言い出すとこれで1時間ぐらいまたやるんで、まあ、やめます、やめますけど、私大好きなんでこういうの。で、4世紀に教会会議があって、そしていわゆる正統的な三位一体論というのがこうきちんとね整理されたわけですよ。で、聖霊論もその4世紀にいろいろ議論があったんですけど、聖霊様は神であるとかね、そういうことがはっきりしたんですよね。まあ、それは人間の側の領域であって、人間の側はですね、理解するのに時間がかかるんです。神は知っておられるんです。神様の側は私たちに理解されなくても神なんですよ。そうでしょ。ということは近道はね、私分かりませんけど信じますっていうの近道なんです。本当はよく分からないけど、あなたが真実であるということだけは知っているので信じますっていうことです。まあ、今日ちょっとある方と話したんですけど、私進学校卒業してね、特別な進学の勉強してるわけじゃないんですけど、校長先生にね、福野兄弟来なさいと、あなた KBI、 私関西聖書学院、関西バイブルインスティチュートっていうんです、だから KBI っていうんですけど、 KBI 来て教えなさいって言われたんですよ。先生、私何を教えられるんですかって。特別な学び何もしてないです。まあ、KBI では学んでますけどね。どうしてそういうことできるんですかって言ったら、ニコニコしながらミスタースンベリがね、一言言ってくれたんです。私ちょっとこれ照れくさいから自分の褒めるようでよう言わんのですけど、でも言います。 こう言ったんです。ブラザー福野、あなたは主を知っていますって、それでいいって言われたんです。そしてもう40数年間私ずっと教えてきてますけど、まあ、その間に自分なりには勉強しましたけど、でもいつまでたっても一番大事なのは主ご自身を知ることだといつも思ってます。知識の理解なんてもうこういうのはね変わるんですよ、時代とともに。で、歴史を見てもそうです。信仰もね、文化がどんどん変わっていく、思想哲学がどんどん変わっていくんで、それに対応した神学が生まれてくるんです。それは当然ね。で、そこにはもう人間が考えることだから、もう絶対間違いも入り込むんですよ。パーフェクトなものなんか何もないんです。でもあなたが知った主ご自身が真実であるということは、もうこれは完全なんですよ。そこに私の信仰と信頼を絶えず置いておくということですね。ダビデはどうして私の口には絶えず賛美があると言えたんでしょうか。意思によって主を賛美する時の障害物はたった一つです。それは良心の咎めです。良心が清められていると、いや良心が許されているという信仰を持つと大胆に告白できるんです。ダビデはだからなんとイエス様が来られる千年も前にね、その啓示を受け取ってるんですよ。皆さん後で34編の最後読んでください、ね、主は私を罪に定められないって言ってるんですよ。これが秘訣なんですよ、ね、イエス様の十字架の贖いを見上げて賛美するときに、つい さっきまで失敗したあんなこと言ってしまったいうことがあっても、主は厚かましく、ね、あなたを賛美します。私は間違った真面目さを持っていたので、なんかこうチャランポランなことをした人がクリスチャンでですよ、すぐに翌日ニコニコしてると腹が立ったんですよ。もっと悩めよってなんかね、許されましたハレルヤって言ったら、何言ってんだお前はみたいなんです。でも今は私の方が間違っていたと思います。許すのに時間なんかいりませんよ。イエス様も完成されたんだから、罪を告白して悔い改めてそれを主を見上げたら、もうその瞬間に許されるんですよ。だから私は人間的な真面目さを持っていたけど、信仰がなかったんだと思いますね。でもしっかり悔い改めないといけないんですよ。悔い改めもしないで許されましたって勝手に言うのは、これはちょっと行き過ぎだと思いますけどね。だから私たちの口を門として主を賛美するということですね。まあ、そこからアバ父ということがこう出てくるわけです。そしてもう一つ三つ目のことはですね、聖別の油注ぎの回復ということです。油注ぎの回復、これ60章の13節にありました、私の聖女を輝かせる、ね、まあ、油注ぎという言葉はちょっと理解しにくい言葉だと思います。でもこういうふうに考えたら分かりやすいです。天からの霊的祝福を油注ぎと表現するとすれば、その内容の中心は主を信頼する信仰です。そして御言葉の命です。そしてちょうど電気もそうですね、こう電気流れていてスイッチを押しますと、いろんな電灯やいろんなものがつきますし、またヒーターにもなりますしですね、いろんな形で現れてくるわけです。でも電気は同じなんですよね。だから霊的な油注ぎがその人の上に来ると、今その人が主に用いられていく形でそれが表されるわけです。まあ私はメッセージ説教することが多いですから、一番の油注ぎはやはり御言葉を取り継ぐということの中に出てくるんだと思います。でもある人はクリーニングしたり、あるいは誰かを訪問したり、あるいは何か料理を作ってあげて誰かのためにもてなしをしてあげたり、そういう油注ぎがあると思いますよ。で、油注ぎがあるかどうかはどう分かるかっていうと、その人が主に賛美し栄光をお返ししながらそれをしているかどうかです、ね、もし説教者が前に立って、私の説教いいでしょうみたいな形でやってたらね、油注ぎなんかないですよ。そんな説教はね、耳障りの良い話であっても誰もその御言葉によって人を生かすことはできないと思いますね。小さな親切でも主を喜びながらやってる時に、人々はその親切だけじゃなくって、その人の優しさとか愛情とかキリストの香りを感じると思いますね。これが私は油注ぎだと思います。そういうふうに私たちの信仰生活がこの回復されていく時、実は 内住されている聖霊様が信仰の霊をくださっているんです。まあ、最後にこの御言葉だけを読ませていただきたいと思いますけど、第2コリント4章の13節です。第2コリントの4章の13節、まあ、ここを読んで一緒に祈りたいと思います。賛美したいと思います。4章の13節、私は信じています、それゆえに語りますと書かれている通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語ります。こう読んでもいいと思います。それと同じ油注ぎを持っている私たち、それと同じキリストの御霊を持っている私たち、そのように語ります。私は持っているものを表すことができます。そして私たちではなく、その持っているその中身であられる方がその力を表してくださいます。もう今回もマウントハーも本当に祝福されましたですよね。私も本当に祝福されました。この恵みを帰ってからどうみんなに伝えたらいいかなと思って、よかったよって言ったら、それは美味しい肉食べたからでしょうなんて誰も言いませんけどそんな風に思われたくないですし、ね、いやそら先生直接ね兄弟姉妹と会ってよかったですねと、まあ、それは事実ですから。でもみんなは喜んでくれています。私は私なりの、器という形を通してこの祝福をみんなに分かち合いたいと思っています。皆さんも皆さんらしく分かち合ってください。誰かの真似しないでください。あなたはあなたでいいんです。あなたらしく神様の天の恵みをね、あなたのご家族やお友達や教会で、そして最後に言いたいです、何よりも主の教会を愛してください。そして先生方や一人一人の兄弟姉妹のために祈ってください。もし問題が目についたら、それは裁くためにあるんじゃないです。あなたが祈るために神が見せておられるんです。あなたが祈るためです。あなたはつぶやかないでそこに行って、その破れ口に立って、あなたがその取りなし手になってください。あるいはあなたがそれをやる人になってください。神様はまず見せてくれます。でも見た時にサタンも同時に働いてきます。神の祝福が現れることを彼は嫌うので悪く見せるようにします。神様はそこを通して栄光を表そうとしておられるのに、サタンはもうそれは悪い部分だ、どうしようもないだろうとか言って失望させようとします。欺かれないようにしてください。いろんなことが見える人は問題が多いということを発見してるんじゃなくって、神があなたを通して何かをさせようとしていることがたくさんあるということなんです。お立ち上がりください。主を礼拝しましょう。約束の時間ちょっと過ぎたんですけど、先生いいでしょうね。はい、ノーと言われてもやりますもう少し、もう少し一緒に主をお賛美したいと思います。アーメン、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、アーメン、アーメン、ハレルヤ、おーおー、主よ、主の臨在をもうどっぷり受け取っています。今晩ですね、主の愛の中に私は置かれています。もうつぶやくことがあったとしても、つぶやく必要はもうないです。辛いことがあったとしても、もう悲しむ必要がないです。私たちは主をあがめます。主があなたを三つ葉の陰に置いてくださいます。あなたを守ってくださいます。あなたを癒してくださいます。主のもとに行きましょう。アーメン。三つ葉の影に隠し力
父よ、おなる神、静まる。